私があなたの前に許している事柄は何一つ無駄はないと主はおっしゃいます。あなたの人生に許されてきたことの全てが益になっていくと主はあります。あなたが信じるなら何一つとして無駄もマイナスもないことを覚えなさい。人の目にはマイナスがあり、人の目には多くの無駄があります。しかし私はその全てを恵みによって祝福に変え、十字架の愛によって勝利へと変えていこうと主はあります。信じなさい。何とかしようとするのではなく信じなさい。そして私に単純に従ってきなさい。私が恵みを持って全てを益にし、そしてあなたに豊かな勝利を与えていこうと主は仰せられます。
この大いなる祭りの日に人々が祭りに行くのに行けなかったベテスタの池に佇んでいた人のところに主がまっすぐに行かれたように、私はあなたのもとに行こうと主は言われます。この一人礼拝しているそのあなたのもとに私は行くと主は言われます。私はあなたを忘れないと主は言われます。
私の計画はあなたの思いよりもはるかに高いと主は言います。あなたで計り、あなたで計画するのではなく、私の与えたビジョンを信じ、今私が語っている言葉に従ってきなさい。あなたの目にビジョンと今の一歩がつながらなくても、私は必ずそれを結び合わせ、私の約束した言葉の成就を表していこうと主は仰せられます。信じなさい。私は信じる者として私の栄光を表していこう。私の栄光はあなたの思いよりもはるかに高く大きいと主は仰せられます。God is the working on my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美と証を心からありがとうございます。今日集われた人一人をありがとうございます。インターネットでオンラインされている人一人をありがとうございます。また長崎賛美教会の親牧師であるあなたが、長崎賛美教会に牧会してくださっている日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様と御言葉を通して語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者も減り下ります。語ってくださり、神の言葉によって私の信仰を立て上げ、あなたが用意されている勝利と祝福を受けさせてください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って、聖霊が五十に語ってくださることをお願いいたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。今日もあなたが私たちに言葉を与え、言葉を刻み、神の言葉を通しての祝福を表しくださることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、はい、今週結婚式もありますが、妻の検査もありますので、本当に妻の甲状腺がんとリンパのがんが完全に消えてなくなっているように、ぜひ心に覚えて祈ってあげればというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。もう一度見します。ヨハネの福音書15章16節、とっても有名な言葉ですが、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私を何を父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。これは先ほども話しましたように、弟子たちにイエス様が言われた言葉なんですね。で、英語であなた方が私を選んだのではありませんって言ったということは、どういうことか、弟子たちは自分がイエス様を選んでついてきた。もちろん招いたのはイエス様ですよね。ついてきなさいと言われたときに、ペテロは網を捨て、ヨハネは父を置き、父を捨てたわけじゃなくて父を置いて、そしてイエス様についてきた。何もかもしてイエス様についていった。自分でイエス様を選んでついてきたんだって思ってたんですよね。だから、いやそうじゃないんだよって、あなた方の方が私を選んだんじゃなくて、 私があなたと選んだんですよってこう言われたんですね。で神様が私を選んでくださったってことなんですね。でこれとても大事なことで、私たちは自分が選んだって思ってる場合ですね、うまくいったいかなかった、あるいは自分が選んだのに途中でこう従いきれなくなった時に、ああ従う力がないなとかダメだなと思うんですけれども、神様が選ばれたのなら、選ばれた方が私たちをこう手を握り引き続けてくださるわけですね。ヘム契約って知ってますかね。例えば手を握るときこう握ったら片っぽ離れて離れますが、こういうつなぎ方をしたら片っぽ離しても片っぽつながってますね。だからヘム契約って片方が確実にやるってことで、神様が選んで私を引き出してくださったのなら、私たちが離したとしても主は手を離さずに引き続けてくださるんですね。神様の方が私たちを選んでくださったんですね。これとっても大事なことなんですね。で皆さん、例えばこの教会にね、いろんな教会があるけど、私がこの教会を選んだんだって思ってきてるかもしれないし、確かにあなたはそうだったのかもしれない。でも神様は、いや私があなたを選んでここに導いたんですよっていうことなんですよね。もちろんだからといってずっといろってことじゃなくて、主は再びどっかに使わすことがあるでしょう。この後出てきますけどね。でも今は主が選んでここに置いてくださったんだ。あるいは神様に導かれていった職場や学校や家庭は、そこは神様がそこに私たちを選んでくださったっていうことをね、こう受け取ってる人はそこに神の手を見れるんですね。そこに神様の祝福を受けれるんですね。これね、でもう一つはですね、これあなた方なんですよ。おそらく弟子たちは自分が招かれて、私が神を選んで、私が選ばれた、神は私を選んでくださった、私って意識があったんですね。でもはっきりしたのはあなた方なんです。あなた方を選んだんですね。あなたじゃなくてあなた方を選んだんですね。広く言えば教会、これは弟子たちからまあチームですけども、こう選んだんですね。で神様は例えばね、私が肉として生まれた時、例えば人、私の木原誠として生まれましたけど、木原誠として生まれた時、私は間違いなく個人として生まれたんですね。一人でね、まあ、双子じゃないから一人で生まれたんですね。ところがですね、木原忠春と安子の子供として、木原愛子信子っていうお姉さんのもとに3番目に私は生まれたんですね。木原家の子供として生まれたんですね。言ってことありますかね。個人として生まれたけど、同時に木原家の家族の一員として生まれた。霊的にもそうで、新しい盆上げして永遠の地を受けるとき、間違いなくその人が個人として生み出されるんですけど、同時に例えば長崎だったら長崎エリザベス教会という教会の家族の一人として生み出されるんですね。でアメリカから来た日本のキリスト教ってのは、個人を言い過ぎたんですね。個人のね、で確かに間違いなく個人として盆上げして生まれるんです。だから同時に教会の一部として生まれるんですね。これすごく大事で、ここの選びもそうなんですね。まあ、これ選びは一つは救いですが、もう一つは使命も関係するんですが、その時に神様が選んでくださった時、個人だけじゃなくてあなた方なんだ、グループとして呼ばれてるんだってことを知ってほしいですね。すごく大事なところなんですね。で、まあ、教会とか家族とかそういうので選び出されたわけですね。で、だから弟子たちは自分じゃなくて、その弟子たち、まあ、ここだったら順位でした人、順位でした人か、あれ教会として選び出されたんですね。で、じゃあどうしてそうやって選ばれたかというとね、これがね、書いてある。なぜ神様は私たちを選んで、だってそのね、例えば長崎で選挙会って選んで置いてくださったのか、ね、他の教会の他の教会、あるいは他のチームのチームに選ばれたかとかっていうと、こう書いてある。それはあなた方が、その選んだあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためだって書いてあるんですよ。選ばれた理由は。さて、こういったあなた方が選ばれたのは行って実を結び、その実が残るためなんですよって言われたら、どうも真面目な日本人はこう考えやすい。そうか、実を残して、実をつけて残すためなんだ。頑張らなくちゃってわかるかな。じゃあ実をつけなきゃいけない。実が残るように頑張らなきゃってこう思うんですね。で、何とかして実を残して、実をつけて実を残そうと思い出すんですね。今私が実をつけて実を残すためだって言った瞬間ですね、あ、そうか、実をつけて実を残すんだって思って聞いた瞬間、実をつけて実を残さなきゃって思いませんでした？思わなかった人は恵みが分かってきた人です。大体そう考えるんです。違います。どうして選ばれたのか、それはあなた方が行って実を結び、その実が残るためですよっていう約束なんです。実をつけて実を残すために選んだんだよ。ということは、神様があなた方を選んだ、私たちを選んでくださったとき、もう実をつけて実を残すように選んでくださったんですよ。だから行けばいいのです。主のおっしゃる場所に。 主のおっしゃる場所に行ったとき、これ長期で行く場合もあれば短期で行く場合もありますけど、その例えばそれが広く言えば弟子たちだったら大宣教命令で世界に行きましたけども、皆さんなら家庭であったりするかもしれないし、もちろん宣教にも行ってください、どんどんね、家庭であったりするかもしれないし、あるいは職場であるかもしれないし、あるいは神様の示しでどっか行くかもしれないけど、その主の言った場所に行けば身をつけて身を残すっていう約束なんですよ。約束と思うとね、選ばれたことがワクワクしてくるんです。だって神様が身をつけて身を残してください。行けば身をつけて身を残すんだとかあれば、主のおっしゃった場所に行けばいいんですよね。でもどうしてもね、何とかして身をつけよう、何とかしてこの身が残るようにってこう考えやすいんですね。そう考えません？これね、日本人の特徴なんですよね。もともと真面目な日本人がクリスチャンになってもっと真面目になって、立法主義ではないけど、なんか無意識のうちにそうしなきゃいけないってこう神の言葉を何とかして成就しなきゃいけないと思うんですけど、すいません、神の言葉は私たちの努力で成就するのではなくて、恵みによって成就するんです。信じる人として成就するんです。鍵はね、主が選んでくださったんだから、身を結ぶために、身を残すために選んでくださったんだから、主がおっしゃる場所に行けば身をつけれるんだって、身を残すんだって信じるんですね。信じた人はどうなると嬉しいはずなんです。私の妻はですね、最初ですね、私はですね、まばしキリスト教会というところで救われて、まあすごいもうね、喜んでやってほしたんですけども、そしたらですね、その後ちょっと開拓教会の手伝いに行ったんですね、ある教会ね、開拓教会ね。その時に後輩からね、大学の後輩がね、今の TLEA 当時国分寺クリスチャンセンターって言ったんだけど、そこで徹夜祈祷会やってるから来ないって言ってね、まあ後輩だから分かったって言いながらね、別に徹夜祈祷会行かなくてもこっちで奉仕いっぱいあるなとか思ったんですね、開拓教会したから。そしたらですね、何でも買ってくるんですよ。予言があるから来ませんか、別に予言に興味なかったその頃はね。だから、あ、そうとかね。でも繰り返し来るから、やっぱり後輩だから1回ぐらい行かなきゃ、じゃあとか言って行ったんですね。そしたらですね、当時はですね、こう徹夜祈祷会ってね、秋元牧師宅でしたけども、岡ブロックス住んでらっしゃったんだけど、そこに集まってね、それでこうみんなで祈るんですね。結構集まってましたけど、それで予言が来るわけですね。で、私個人予言がバンバン出たんですね。それでね、とか思ってね、それでへーとか思って聞いた後に、最後に秋元牧師にね、私の弱虫がどうなんでしょうかって言ったらね、言われたんですよ。キャル君が献身したの、はい献身してますと。あ、そう、じゃあ自分で吟味してさよならって書いたんですね。私には一番よかったんです。私が何か言われたら、私当時の名前は天野ジャックって言ったんですね。だからもし秋元牧師に言われてたら、おそらく私は逆をしたと思います。ちょそういうとこあったんですね、ちょっとね、まあ、あんまり良くないことですが、反抗心が強かったんですね。ところが、あ、自分で吟味してって言われたので、自分で本当に吟味してね、当時玉川のそばのところの教会の開拓でだったので、玉川通りをずっと歩きながらね、1週間歩きながら祈ってね、聞いて、で、あ、確かに神だと、いろいろな予言を吟味して、私はこの教会に導かれてきたんです ね。そしてやってたわけです。そしたらですね、しばらく経ってですね、結婚のことが示されてきて、そしてホーリーストリームキャンプっていうのが、まあ、今の、なんだっけ、白馬キャンプのうんと前の前身みたいなものだと思ってください。ホーリーストリームキャンプっていうのを教会することになって、私がいろんな経緯があって実行委員長になったで、まあ、祈ってて妻を誘おうと思った。まあ、妻ってまだ結婚してませんよ、ね、岐阜に当時はいましたから。で、祈ってて、このキャンプに来てくれたら結婚が開くなと思ったんですけど、まあ、来なかったら、まあ、ちょっと諦めようと思って誘ったの。妻はですね、私の取り扱いとして、はい、はいって2回、はい、はいって言って、電話切って、行けるわけないでしょと思ったら仕事したからね。だから、日曜出勤を一切してなかったんで、祭日は全部出てたから、祭日の金だから、まあ、無理だと思って断って電話切って、で、ああ、まあ、キャラ君はいつも無理なこと言うなと思いながら、ディボーションしたそうですね、夜ね、いつものようにね、こう、死ぬ前によって。そしたらちょうど聖書が、東に行って、ケリタ川に身を隠せっていうね、とこだったの。そしてこの川の水を飲まなければならないってね、明確に語られたんですね。で、岐阜から東があって狩川なんです。で、身を隠せってね。そしてしかもこの水を飲まなければならないっていうキャンプのテーマはホーリーストリームキャンプ、この水を飲む者は誰でも生きるってテーマだったんです。できすぎてるでしょ。それでね、こう読みながら苦笑いしたそうですね。うわー、語られちゃったと思ってね。そしてその後、まあ、いろんな上司とかにお願いをして来ることになったんですね。すごいね。まあ、ちょっと、まあ、省きます。証があるんだけど。で、来たん。で、来た時に聖霊のバプテスマと威厳が確認されて、はっきり献身が導かれて、 って彼女も導かれてきて、結婚になった時に導かれてきたんですね。何言いたかったら、それぞれ神様からコーリングされて応答したんですよね。で、自分で選んできたんですよね。そう思ったんだけど、神様はそう言わなかったんですよ。いや、あなた方、私と妻だけじゃありません。その当時仲間がいましたから、まあ、普通はそういう仲間たちっていうわけにはいけないけど、その頃の人たちはですね、はっきり言って連中って感じなんですね。そういう連中、ね、そういう感じですね。でもそういう連中たちが、私もその人たちも選ばれたんです、一緒に。そしてお互いにこう練られて立て上げられていったんですね。面白いけど、初期の海外宣教ってね、必ず今でもそういうチームなんですけど、大体フィックスで行くから、フィックスとかありますかね、行きと帰りが決まってるから途中で帰れないんですね。でしかもですね、大体部屋があるんですけども、結構大部屋なんですね。で2人の場合でも大体ですね、部屋割りがね、あの人だけとは一緒になりたくないって人になるんです。あの人だけとは一緒になりたくないなんてクリスチャンとか言っちゃいけないはずなんだけど、まだ若くて、それで、まあ、ちょっとみんなトゲがある人たちが多かったから、こうそういう人たちがいる。面白いですね。じゃあもう逃げれない。そうするとそこでチームは祈るんですね。で、一番最初のフィリピンチームって何度も明かしてますけど、すごい奇跡が起こったチーム、身がついたチームなんですけど、あの時にものすごい祈ったんですね。で、そういうとかっこよく聞こえるんですけど、理由は簡単なんです。祈らなかったいると必ず喧嘩になる。喧嘩になったら向こうのフィリピンの方につまずきを与えるってことで、ひたすら祈ったの。で、わざわざね、示されてね、もしこの人とこの人が喧嘩した場合は、この人が仲裁に入るって役まで決まってたんです。で、本当に何回か2、3回なりかけたんでも徹底しもったでしょ。そんなチームなのに奇跡が起こったんです。すごく立派に整ったわけじゃないけど、約束なんですよ。あなた方が選ばれて主のおっしゃった場所に行って、あなた方で行ったんですよ。あなた方で、主がおっしゃるあなた方で、大事なことなんですよ。主がおっしゃったあなた方で、主がおっしゃった場所に、主が言われるあなた方で行ったんですね。仲のいい行きたい人とではなくて、神をおっしゃる人たちはもちろんね、本当に一つになっていく場合もありますよ。でも、そしたらね、祈るでしょ、徹底的に。徹底的に祈ると、そこで神様が整えてくださって、技が起こったんですよね。で、これ大丈夫なんですね。弟子たちはこれ、弟子たちですよ。弟子たちってぶつかってたでしょ、どっちが偉いかとかいっぱい。聖書は全然切ること書いてない。すごく正直に書いている。その弟子たちを神様は選ばれて、で、あなた方が行きなさいって言って、行ったら身をつけて残すよって約束なんですよ。約束なんですよ。約束ってイエス様は決して破らないんです。人とは違うんです。神は約束したら破らないんです。だから、主がおっしゃって、そのあなた方はね、こう、で、こう、召された、その言われた場所にいて、そして神がおっしゃる場所に行くと、身をつけて身を残すよっていう。もう嬉しくありませんか。主がおっしゃる場所に行った時にこう行くんですね。だから皆さんね、これは素晴らしいんですね。だから主がおっしゃる場所に行ったのにまだ身がついてない人はね、慌てないで、なんとかしようって頑張ってませんか。ちょっと待った、ね、神様、私にはそういう身をつける力はありませんっていうことを素直に認めて、でも神様にもできになりますからって期待してほしいんですね。そしてどうすればいいか、具体的にはそれは次なんですよ。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。何でも与えてくれるって言うんですね。まあもちろん大前提に御心っていうのがありますよ。でもいつも言いますように、御心っていうとどうしても狭く考えるから、みんなが。御心って広いんです、ね、そんな狭くない、ね、だから。でもここで面白いのは何か言った、あなた方が私の名ってキリストの名によって祈るなら何でも与えられるよって言ってるんですよね。で、鍵はここなんですよね。頑張らなくていいんですけども、この鍵はここに書いてあって、あなた方がキリストによって祈るならそれは答えられるよって書いてあるんですよ。祈るんです。で、1時間祈るって前話をしましたね。これ個人ですね、メインはね。でも個人で祈ることはとっても大事だけど、前も言いましたように教会で共に祈るってことも大事ですけど、ここはあなた方なんです。だから神様が召した者たちが一つじゃなくて共に使わされていったその場所で、共に祈るときに答えられるよって書いてあるんですよね。なんだそんなことかと思って簡単と思うでしょうけど、真剣に本気に祈り出すとね、ぶつかるんですよね。まあ、で、分かりやすいから、私と妻はね、 ご飯食べてると仲いいんです。テレビ見てる時も悪くないんです。祈ってる時もそんなにいいんですけど、本気でかなり突っ込んで祈り出すとぶつかったりするんですよね。特に働きのために本当に祈り始めたりすると、サタンって本当にいるからぶつかることがあるんです。で、多くの人はぶつかったらやめるんですね。もう公伝になってますからあれですけど、例えば最も持ち上げている賛美隊はギフツですよね。で、ところがギフツはですね、一緒に賛美できなくなったわけですね、一時ね。一時ってかなりね。で、もう別々に路上ライブも別々にこう2つに分かれて行ってたわけですよね。ぶつかったんですよね。一緒に祈れなくなっちゃったんですよね。一緒にずっと働きをしてきててね、それにいろんなことがあるからね。で、この前負けてまた一緒に行き始めました。よかったなと思いますよね。でもね、本当に心から注ぎ出して本当にやり始めるとぶつかるんですよね。上っ面の祈りでね、なんていうか、よそ行きの祈りでね、お互い気を使いながら祈ってると喧嘩はならないし、ぶつかりもしませんけど、本当に心の底から真剣に祈り出すとぶつかったりするんです。多くの人はそこでやめるか、もう本音で祈らないでそこそこの祈りにするんです。だから主が約束するほどの豊かな実は見ないんです。そこそこの実しか見ないんです。でも主が約束しているのは実をつけ実を残すよってことで、しかもこれヨハネの十五章だから、たくさんの豊かな実を作って約束なんですよ。で、神が呼んでくださった人たちが、神が呼んでくださったところに、言われるところに行くと必ず実をつけると約束なんですよ。約束は破られないんですよ。でも鍵があって一緒に祈るってことなんですよ。一緒に皆さん祈ってますかね。心を本当に一つにしてね。で、ぶつかったり祈れなくなったりすることがあった時に、ああダメだって思ったりして、どうするでしょ。すいません、ダメなんですお互い罪人だから。で、ここで本当に、ああ自分には力がないんだなってことを認めて、そこから一つになるんです。ペンテコストの日になぜ弟子たちが一つになって祈れたかというと、弟子たちはイエス様を本当に愛していたのに、ペテロが代表選手で何があったってついていくって、裏切ることがないって言ったのに裏切ってしまった。他の弟子たちも逃げていった。主に愛された弟子といってヨハネさえ裸になって逃げたと言われている。つまりみんな裏切ってしまって、本当に自分はそういう人間なんだってことを徹底して教えられた時に、彼らは一つになれたんです。でね、本当に弱いんだなってことを示さない、ね、そして一つになった時に本当に身をつけたんですね。で、この時もね、だから言ってみよう結びっていうけど、この言葉が本当に上手なペンテコス以降の本当の意味で上手なのね。で、だからこう、しかもあなた方なんですよ、やっぱりね。で、今日ね、神様が言ったのはこの、あなた方なんだってことを知ってほしい。だから教会であったり、まあ、皆さん使わせる職場かもしれないし、まあね、そのところで本当に神が言われたところで、こう共に神様の場所に行くときに身をつけて、しかも共に飲むときに身を結ぶんだってことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。主はそれをね、成してくださるってことをね、覚えてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。様、あなたが手くさった約束がこれから豊かに成就してくると思いますけど、私たちが共に飲みながら神の横を見て答えるように、どうぞ豊かに導いてくださいますことをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかかりませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天父様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決を与えてください。また自分のことじゃなくて誰かのことを祈っている方は、その方がどこにいても今手を伸ばして主の御業を表してください。主イエスキリストの御名によって、心と体を癒されよ。イエスキリストの御名によって、心と体を完全に治れ。耳鳴りを完全に癒されよ。オンラインでコロナにやられた人をどうぞ完全に癒してください。癒されよ。 喉が痛い方はその喉に触れてください。喉を完全にしてください。足が悪い方はその足に触れてください。蓄膿症、イエス様って命ずる。癒されよ。鼻と耳、イエス様って命ずる。完全に治れ。がん細胞を体中から取り除いてください。甲状腺、それから前立腺、胃、水道、肝道、リンパ腺、はい、イエス様って命ずる。がんよ、消えてなくなれ。イエス・キリストって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様、感謝します。ありがとうございます。なんか決めなきゃいけなくてどうしようかなと思ってるんですけど、実はあなたは内側で語りかけをすでに受けてるんですけども、それを受け取りきれないでいます。でも神様のものをしっかり受け取って心を定めなさい。そしたら逆にいろんなことが開かれていきますし、確認ができます。でもそこ実は語られていることに心を定めてないので確認が取れないでいますけど、実はあなたの内側に実は語られていることがあります。それに心を定めなさい。そうするとはっきりと示されてくると知られます。感謝します。ありがとうございます。ちょっと離れたところなんですけれども、なんか明かしするように言われてるんですが、ちょっと離れているので時間もそれからお金もかかるのでためらってるんですが、主があなたにおっしゃってます。祈りなさい。私は具体的にあなたが行くことに心を決めたら具体的にもっとあなたに示します。私の言葉に従ってあなたが行くならば、私はすべての必要を満たし導きを与えよう。必ず生きなさい。命に関わります。救いが、そして癒しが起こると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。じゃあお知らせお願いします。